シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。多彩なゲスト、満を持してこの方が今週も登場しますよ。先週に引き続きラジオ関西パーソナリティの谷五郎さんにご登場いただきます。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
五郎さん、実はあの谷五郎スペシャルということで、マイシネマヒストリー拡大版で今夜はお届けすることにしてまして、後半も谷五郎、前半も谷五郎ということで、ちょっと曜日が月曜日のような空気もありますけれども、はい、水曜深夜にシネマクエストラジオ、谷五郎さんとともにお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
先週はパピヨン紹介していただきましたね。
男のロマンね。
そうでしたね。はい、なんか独房と言われて、家で唯一あるのが押し入れぐらいしか見当たらなかったんですけども、ね、もうこの1週間で映画ご覧になられた方もいらっしゃると思いますけども、今夜はそんな、はい、映画を見ても見ても綺麗に忘れていく、五郎さんが忘れられない作品第2弾ということで。
これも忘れられへんねけど、これはもう有名な原作スティーブン・キング、サスペンスですわ。
サスペンス、
僕ねサスペンス苦手なんよ。
あ、そうなんですか。
これなんでや言うたら、登場人物の顔と名前が分からへんなってくるあの人誰やったかな、その覚えられへんねん。ものすごい込み入ったサスペンスはもう NG。
あ、小説が苦手なんですか、映画でも苦手なんですか。
映画が苦手やねん。顔が分からへんねん。
出てきてますよね、みんな違う顔で。
陽気出てきたらもう分かれへんねん、あの人は何の役の人やったかなって。例えば強烈なほくろがあるとか髪の毛が特殊やとか分かんねんけど
コントじゃないですか。
いやもうあの外国人の顔よう似てるやん特に洋画は。
そうかな、
分かりやすいように鉢巻きするとか何しといてもらわんと、なんか
分かれへん。そんなサスペンスや、うわ鉢巻き絶対犯人やでとかいやタンクトップが怪しいでとかね。
だからこれ嫁さんと言っとってもうよう聞くねん、この人って何のさっき出とったもう嫁はんが横に追ってくれたら安心して割とサスペンスは見れんねんけど。
なるほどね。
だけどそんな中でもこれは分かりやすいがな、
分かりやすい、
登場人物主に2人やからな。
そうですよね。
これはミザリー、これはもうようできたサスペンスやね。さすがスティーブン・キングやね。
いやーこうただものすごい怖いですよね。これは怖い。これ
見た
私あの怖すぎて正直に言いますと全編通しで 見続けられなかったので
バラバラで見てどないすんね
それはそれでなんかサスペンス感があるじゃないですか、バラバラに。
ありすぎやろ、ありすぎやろこれはそらもうまあ言うても見ざり聞かざり言わざり言うぐらいかな、
まあ、あ、そうでした
これはもう一遍見た忘れられへん。もうねあのどないのこの、まあ、あのサスペンスというのは全部設定がちゃんと後から見てあれおかしいやん言われんように、やっぱちゃんとできてあるやんか、
はい、
でこれほんまにようできてるわな。そのあのキャシー・ベイツね、あのこの人の名前も顔もいっぺんが覚えたわ。
そうですよね、
これは覚えやすかったキャシー・ベイツ、まあ、それがうまいことそのある小説家の大ファンである、ね、でその小説家が、新作書くためにアメリカコロラドの別荘か、宿でこう書いてる時に大雪が降ってで交通が遮断してもて、でそこで事故に遭うという。でも設定がようできてるわな。そこで助けられた、ほなそのキャシー・ベイツが たまたま看護婦やったいうのがようできた
ね。またようできてますよね。で
ちゃんと治療もこうね、していって、でそのやっぱサスペンスの魅力というか、初めはもうファンがものすごいこう「いや私が助けて」言うて喜んでるやつがだんだんだんだん恐怖と怒りとか恐怖にあの変わっていく、あのシチュエーションがな、何とも言えんな見とって。ほいでもうヒヤヒヤするやん、あの買い物に行ってる間に。ね、ヘアピンで鍵ピューと開けてバーッとね逃げようかな思っとったら、またあキャシー・ベイツが帰ってくる。早く早く元に戻ったからバレるかなとか、もう見てて
早く早く早く
どうせあのようできたるなあれ、何遍見てもヒヤヒヤするで。
いやいや今話聞いてても思い出してヒヤヒヤします。
ほいであの痛い場面もあんねん。
そう
な あれこの頃なんかこの頃のサスペンスとかホラーとかいうのはああいうのいっぱいあるらしいな。
あ、結構
見てて痛いのが。
そうですね。
要はね、うちとこもな、娘とイメルダがな、
はい、
あのなんか痛いやつ見とったわ、ソウルかなんかで。
それも痛いやつです、ね、
この俺あんなんか、もうあれはもう俺無理や。もうこのもうそのミザリーだけでも足ボーンやられるやつ、もうあれもう無理。あれあんなのシーンいらん。あれはきついわ。
でもすごい覚えてますよね。
ああこな。
あれね。
さやけどあれはやっぱりそのまあ最近はそうやけど、そういうホラーとかあのファン向けにきちっとああいうシーンも作っとんやろな。と思うわ。あんな痛いシーンいらんもん。怖いだけでええのにな。
そうですよね。う
ん、だからそれのだから先取りなってんのちゃうかな。
でも解禁されたかもしれないですよね。今その増えてるっていうところの始まりかもしれないですね。
そうそうそう、う
ん、
それにしてもこのキャシー・ベイツはもうこの作品で、まあ、スーパーマンと一緒で役柄が固定してもてのキャシー・ベイツってこんな人やなってもたもんな、
うんうんうん、
だから他の作品あんまりいろんな作品出れてへんのちゃうかな。
あ、ミザリーのイメージですね。
イメージはもう強烈でね、だから僕あのビデオ屋さんで、キャシー・ベイツで探しに行ったもん。もっと怖いのないかなみたいな。そしたらやっぱりそんなサスペンス出てたわ。
あ、そうですか、う
ん、で演じるとこはやっぱりよう似た役柄やったわ。
へ、
もう多分固定してんのよ。それほどインパクト強烈なやっぱ個性がこの作品ではもう出たんやろな。
でも実際五郎さんもキャシー・ベイツで探しに行ってもっと怖い作品を求めてるわけだから、それには応えてくださってるわけですよね、
うん、それとかスティーブン・キングでね、もう怖いのは思ってね、やっぱり見たくなるもんね。でこの映画のやっぱりすごいの面白いのはキャシー・ベイツのアップ、
はい、
あれが下からこうカメラが来てドゥンドゥンあるキャシー・ベイツの顔がアップで何種類か出てくるね、うわっという、あれがようできとるな。
もうなんだ、勝てない感じというか、圧倒的な支配を感じますよね。
全画面キャシー・ベイツやで。そんな考えてみ、
映画館五郎さん、これ映画で館でご覧になられたんですか。
いや俺これなテレビで見て、
あ、
これ1991年の日本公開やから、
はい、
テレビで見たらもうちょっと後やろね。でテレビで見たから余計分かりやすかってん、あの日本語吹き替えやろ。
本当にそれであれこれ手がかかりますね。
それで、うん、で2人やろ、まあまあね、はい、そやけどこの2人以外にものすごい重要な役割を演じとんが、あの保安官や思うわ。その保安官おじいちゃんのね、うん、おじいちゃんの保安官がおって、であれが、ポイントポイントで要するに、こんなん誰も見つけてくれへんのちゃうのいうところに、うん、この保安官があれひょっとして言うて、こうあひょっとしたら助けてくれるのちゃうかなという、そこもまた塩梅がええね、そのあこれはひょっとしたら見つけてくれるぞみたいな、うん、はよ見つけたってくれやみたいな、
うん、
そういう全くもう完全に二人きりの部屋だけど違うて、あちゃんと時間とともにあ見つけてくれるな見つけてくれるなというその期待を持たしたりとか、で何回か脱出するためにいろんなことするやんか、
はい、
あの小説家がそれがことごとく失敗するやんか。あこの兼ね合いね、
はい、
一体いつこの人助かんねやろというあれがようできてあるな、これは。だ全ての要素をこう織り込んでるいう感じやね。
なんかの覗き見してるような気持ちになって、私たちさえもキャシー・ベイツに見つかったら
そうそうそうそう
閉じ込められるんじゃないかなというような、
だからパッとあの部屋出てなんやこういう小時にな、もう帰ってくる、
お願い、あかんあかんあかんっていう、
あれはもうみんな M やな。もう何回感じてもあらあらあドキドキいうのを感じさせてくれるな、これ名作やで。
でもミザリー見て S になる方っていらっしゃるんですかね。キャシー・ベイツ側になる方とかね、
あおんのかな。俺も見てる人みんな M ちゃうか思うんだけどね。
いやでもそうだと思います、う
ん、あの人間そんな要素がもうすぐあんのちゃん、もうあのハラハラさせてあのドキドキさせていじめてみたいないじめる方よりもなんかそんな気もしたけどな。
なんかもう内ももの一番柔らかいところがもうキューってなる感じのね。
そうそうそうそう、
もう今話聞いてても、
これでこうやっぱ時間とともにそれがずっと変化していく、最後ブワー盛り上がるというその展開もね、よう
ん、
できたの。これ何遍でも見れるで。
これ改めて今ラジオ聞いててね、ミザリー見ましたけど、また見ようと思いますっていう方増えたんじゃないですかね。
一人でちょっと要民いう方も おるかもしれない。
これでも、うん、隣でビクッとかされると絶対怖いんですけどね。誰かと見るっていうのもね、
はいはいはい、まあ、どういうシチュエーションでも、まあ、十分集中してその中へ入っていけますわ、
はい、
はい、これは名作、
ぜひ皆さんも今一度ですね、うん、名作ミザリーチェックしていただけたらなと、
は
い、
ミザリー言わざり聞かざりですよ
怖く言ってるけど内容怖ないからねさあ、マイシネマヒストリー、先週に引き続きラジオ関西パーソナリティの谷五郎さんにお話を伺っているんですが、うん、今夜は拡大版ということで、
はい、
この後CM を挟みまして、引き続きちょっと違うジャンルも交えてですね、うん、お話を聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それではここで CM です。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
なんかちょっとセクシーな映画の話をしないといけないのかなという気持ちにもなりましたけれどもまあ、ミザリーのお話を聞きまして、ちょうどこの夜の深い時間にね、うん、ちょっと怖い気持ちになってる方も多いと思うんですが、まあ、五郎さんといえば、ラジオ関西毎週月曜日朝10時からお届けしております谷五郎の心に聞くラジオだけではなく、はい、土曜日も、
いや、そうそうそう、
番組をね、
笑って暮らそう、
はい、はい、お届けしているということで、ああ五郎さん水曜日の夜も声が聞こえるなんてって喜んでる方も多いと思うんですが、ラジオパーソナリティだけではなくて、うん、何やら映画の中にも登場していると、
ね、
はい、
はい、
俳優としての
いや俳優ほどないもんやないけど、何回か出させてもらってるんですよね。
はい、はい、そうですよね、うん、私見ましたよ、
はい、
ハッピーアワー。
ハッピーアワーね、うん、浜口監督の、はい、はい、あれなんか賞取ったんやろ。
賞取りましたね。
とにかく長い作品でね、
5
時間うん、ほどかかる三部作やったかな。
はい、三部作、はい、女性4人が出てきてね、そうそうそうそう、まあ、人生のいろんな岐路に立っているというような。
で、神戸の須磨あたりで撮られた、あ、神戸で作った映画やからね。
そうですね、うん、有馬温泉に向かう電鉄とかもね、はいはいはい、使っていて、もちろん有馬温泉なんかも出てきましたけど、ね、本当に神戸が舞台になっているね。
そうそう、うん、うん、で、あの映画はもともとは浜口さんが地元で神戸でワークショップ開いて、
はい、
でそのワークショップに来てくれてた中から映画に出てもうてるというスタイルで映画作ってんねんね、うんうん、でそんなことで、地元神戸で映画作ってます、そういうことで僕の番組に、ゲストで一回来ていただいて、
うん、
で、あ、そういう作り方してる映画作ってるんですかみたいなことで、それでその時のゲストで話してもうたら、その後に、いや、ちょうど映画でおじいさん役探しとってんけど谷さんぴったりやわ言うてオファーがあったわけですよ。
あ、そんな流れだったんですね、
う
ん、
ちょうどね、おじいさん役してもらうんだかの大がええかな思ってたら、谷さん出てくれませんから、予想も出していただきましょういうことで、
うん、
そのハッピーアワーでは出たんですよ。
はいはい、
おいで、その行った宿のね、ほんま の個人の家、
そうです、昔ながらの一軒家というような、ね、
そうそうそうそう、
うん、
そこ で、
ね、
うん、半日ほどかかって、そこのシーンのね、
うん、
を撮ってもらったんやけど、要するに前後の流れあんまよう分からへん、自分が何の役なんか、
全体の5時間のストーリーとかはあんまり分からない中でこういうことやってください、
うん、そうそう、でこれ例えばセリフ覚えたりなんかせんなあかんのかな思ったら、うん、いや別にそんなと違うで、まあ、一応叩き台になるようなセリフいうのがあって、
うん、
でこれがねまた変わってんだけど、谷さん感情入れずに読んでください言うんですよ。
ほう、
で例えばどないしてくれんねん言うたら、あかんねん、どないしてくれんねんみたいな、なんかそんなベタ読みを紙2枚ぐらいだったかな、セリフのところを読まされるんですよ、
はい、
これなんでそんな俺らしいよ、どないしてくれんねんって言わせてくれんのかな思ったら、
はい、
どないしてくれんねん、 ほんまにみたいな、でそれが僕はよう分からへんねんけど、なんかその監督の独特のなんかやり方で、ほんでその後じゃ あのテストやって、ほんなら本番行きますよ言う時も、最後そんなベタ読みやないねんけど、
はい、
なんや、あ、え、子供が、あ、できてもた責任取れかなんか忘れてもてんけど、
あ、でも当てますよ五郎さん、
だからそんな、
はい、そうです、
これね、どれしてくれんねん、まあ、いうようなおじんの役やったかな、う
ん、男の子の方のお母さんとおばあちゃんかがこう謝りに来たの
を、
はい、うん、どなしてくれるねんって、で、うん、えらい淡々としてるなんて確かに思いました。
これで映画見たらほぼわからないぐらいのどこに何この出てんねんみたいな、まあ、暗いシーンで、
うんうん、
あんなんよっぽどよ見とかな分からんぐらい、あっという間に終わってもたわ。
まあ長尺なのでね、長い作品で言ったら私すぐ分かりました。
分かった
紛れ込んでるって思いましたけど、
ね、そのだからね、で面白いのは そこ で主演の4人の方のうちの1人の方が来てて、
うん、
でそれ撮影終わるやんか、そしたらもう地元の人らが、お茶 や食べ物弁当やいっぱい持ってきてくれてて、うんうん、でそこでその呼ばれたりしながら、もうほんまになんかそういう皆さんにの協力で作ってているみたいな、
うん、
がもうバリバリの現場でしたね。
あ、
でそれがハッピーアワーで、はい、それに出してもって、それでまあ賞も取ってすごいなと思ってたんですけど、
うん、
で今度あの新しいやつがあの寝ても覚めてもいうやつ、
そうですね、カンヌ国際映画祭の、
ね、あ、そうカンヌで流れたらしい、ね、
コンペティション部門に選出されて、日本から2作品是枝監督の万引き家族と濱口監督の、
この日本
寝ても覚めてもが正式出品作品として、
ほらもし寝ても覚めてもがこれ賞を取ったりしたらごっつえなことある。それに僕出してもら
うから。そうですよ。え、で今回はどんな役なんですか。
これはね、映画やねんけど、うん、声しか出てへんねん。
あれちょっと引き算されましたね。
いや、ほいでこれももう全くこれは僕実は今も見てないから、
はい、
どんな作品なんか知らんねん。
9月1日に全国公開がスタートするというお話ですね。
これとにかくあの映画の中で、ラジオがかかってるシーンがあるので、うんうん、そのラジオのちょっと声だけあの撮らせてください言うてラジカに来はって、で僕とあの土曜日のアシスタントの田辺真理さんとが、
うん、
2人がラジオ番組やってる体で、それでその声だけ、
はい、
録音したわけです。
うーん、
でそれもで、あ、そうですか言うて行って、それで どんなあれですか言うたらこう紙に書いてなんか、悩み相談を受ける
番組、五郎さんが、うん、五郎さんが悩み相談、うん、なんかそんな心配やな、大丈夫かな、
そんなんやったと思う。それで、高校 でそれはほんまにそれについて、その場で答えなあかんねん。
おお、本当にラジオをやってるかのように悩み相談について、う
ん、セリフと違うて、
はいはいはい、
こんなあの質問来てますよって、そんなとこないしなはれみたいなことを言うて、
うんうん、
でちょっと一曲聞いてもらえましょうか言うてでそんな人、あ、今のいいですね、今のいただきましょうかとか、そんなんやね。
へえ、今回はじゃあ淡々ととか言われなくて、
うん、そうやね、
生放送ラジオをいつも通り、
うん、そうそうそうそう、
やってくださいと、
うん、これもう一つ、ほなこれで2つほどあの撮りましたけど、シチュエーションを、
うんうんうん、
でそれがどれぐらいの長さ流れてるのか、
はい、
どういう場面なのかは一切わからん。
あ、これね、実は、うん、カンヌ国際映画祭に、我々の番組にも関わってる、スタッフさんが行かれて、うん、実際向こうでこの作品、うん、寝ても覚めても見たそうなんですよ、うん、でもちろんエンドロールにはラジオ関西、うん、谷五郎
出るの、
田辺真理って出るんですって。
うっそ
ー、で感動したらしいんですけど、実際使われてるシーンとしては、うん、この作品に出ている東出昌大さんが
主演、
はい、主演で一人二役をされてるんですけども、うん、その東出さんの友人役をしている渡辺大地さん、
うん、
その渡辺大地さんのお家の中で聞こえてくるラジオというシチュエーションで、うん、こう流れてくるという感じなんですって。で映画の中では東京と大阪と2つ、うん、世界というか東京のシーンと大阪のシーンがこう、うん、あるんですけど、うん、その中でこの関西弁というか五郎弁といった方がいいんですかね。
だからバリバリの関西弁やったわ最から でやってみたいな。
それがね、なんかこう温かみのあるこう、うん、ラジオの、うん、音声として流れてて、なんか非常に良かったと。
おお、はっきり聞こえんの？
んーと、ケイちゃんはそれ見てなくて聞こえてないんですけど、
なんかもそもそしか聞こえんかったりするBGM 扱いでそれはよう分からんねんけど、ちょっと気になるな、
うん、そうなんで、だからエンドロールまで最後まで楽しんでいただいたらということで、うん、でもその、世界観、関西のシーンとしてこう、うん、関西弁がラジオから流れてくるとすごく際立っててよかったと。
他の人は標準語ない？
ああ、どうなんですかね。大阪で、渡辺大地さんはもともと神戸で活躍している、ね、黒猫チェルシーっていうバンドのメンバーさんでもいらっしゃるので、うん、関西弁でも喋ってはるかもしれないんですけど、うん、シーンとしては東京のシーンとそれから大阪のシーンがこう、うん、入り乱れるというかねっていう中で、うん、こういい味を出していたそうですよ。でもなんか
あの映画って不思議やね。そういうパーツパーツで作っていくやん、うん、だから出てんねんけど自分が何の役しとんかようわからんみたいなね。
完成してあ、こういうことかとなるっていうところはね。
そ
うそうそう、う
ん、そんなんでもうまたちゃんと一つのもんがこうできるいうのがまた独特の世界やな思うけどね。うん、そのたと例えばその監督の感性いうかがこんなんですよあんなんですよいうそれ受け取り方も多分一人一人違うと思うね。出演者によってね、
はい、
でまあ、だから、まあ、やり方としてもその別にセリフをこれでないとあかんいうのもあるやろうし、
うん、
あの小枝監督なんかもねその場その場で
言うとか、そうですね、うん、特に子役人の子供たちに対してはその場で今日はこういうおしゃべりするよって言って、だから宿題は一切ないそうですね。覚えてきてみたいなのは、う
ん、ね、でそんなんで、まあ、言うたら唯一監督の頭の中だけに全体のそういうあれがあるんやろね、はい、なんか面白い不思議な世界やなとも思うね映画っていうのは。
でも浜口監督はもう一度五郎さんとまあ共演されてるというかなので、うん、あー忘れるやろなって思ったのかもしれないですよ事前に言って
セリフ渡しても
常に新鮮なタイプの方やから
って、ね、うん、でもあのだから逆に言うたらセリフをそれらしく言ういうのはほんま難しいと思うわ
それはそうかもしれない、
ね、うん、それを自分の言葉のように言うわけやろ、僕なんか逆に そのまんまやけど、それを今度セリフを覚えて言うたらやっぱり役者さんすごいなと思うね。そういう意味で、
そうですね、そのあたりもぜひどんな感じで五郎さんの声が聞こえるのか、はい、9月1日から全国公開なんでね、まあ、9月まで五郎さんの声が待てないという方はラジオ関西聞いてもらってもいいんですけれども、7月には神戸で五郎さん素敵なイベントがあると。
あ、バンドの方ね、
はい、
はい、五郎ショー R40 のね、チキンジョージでのライブが7月の14日の土曜日、夕方6時スタートということですから、まだいけると思うんで、ぜひとも笑いにね、これはあのコミックバンドなんで、
はい、
はい、笑いに来ていただきたいと思います。チキンジョージ、7月14日土曜日6時スタートでございます。ぜひぜひ。
はい、はい、これ五郎ショー R40 なんですけれども、うん、
はい、
年齢は別に
R40 というのは40歳未満入場お断りという意味ですから、あの40歳以上の方に来ていただこうという。
絶対死守ですか？
いや別にええねんけど、来てもギャグ古すぎて分からへんで、ね。笑われへんで、さやからさっき断っとんねん、後でクレームが来るから
そもそも40歳以上向けの
そう、最近50歳でもわからないようにしてもう R60 ぐらいにせなあかんのちゃうか、古すぎやネタが言うて言われてます。
R60 はなかなかの
まあそんな感じでやってますので、
はい、皆さんぜひとも7月14日、はい、神戸のチキンジョージ、
はい、
ね、生田神社さんのすぐお隣ですからね、その宮駅からもすぐですし、
はい、気楽に笑いに来てください。
ぜひとも皆さん、はい、足を運んでいただきたいと思います、
はい、
ということで今夜のシネマクエストラジオはラジオ関西パーソナリティ、そして俳優、そしてミュージシャンの、谷五郎さんにお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。